日常洋画劇場よめちゅんです。
ちゅんちゅんです。
ちゅんちゅんさんにお便りが届いております。はい、読ませていただきます。ラジオネームやすすさんからのお便りです。
やすすさん
こんにちは。やすすと申します。
はい、
今緊急でお手紙書いてるんですけど、森見富彦役竹取物語というちゅんちゅん夫妻を狙い撃ちしたかのような本が門出文庫から出ましたが、川出文庫から出ましたが、買いましたか？どんな感じなんでしょうかね。
はい、
ということとともに、はい、オリジナルギフト応募券10枚をいただきました。
ありがとうございます。いつのなんか意味のわからん
オリジナルギフト、いつか作った暁には、
はいはい、
もう応募券20枚ぐらい多分類推 ね送ってくれてるんで、
はい、
一番にやすすさんにお届けしないとね。
まあ、あの見たんですよ僕。で、もともとあれ単行本で出とったよね。
単行本っていうか
太いやつ、ね、
あの鼓中納言物語とか、
うん、
あ、そうそうそう、
そんで
さらしな日記とかと合わせて、川出書房新社から出てた日本文、なんか文学全集みたいな名前のやつから、
はい、
江国香織さんとかね、森見富彦先生が訳したやつ。
そうそう、そんであのまあ全然
そっから文庫化したと、
もうなんていうの、娯楽として欲しいんですけど、
うん、
でちょっとちらっと見たんですよね、解説の方とかも、
はい、うん、
まああんまり今のテーマでは使いやんかなって感じやから、うん、まあまだ別にええかなと。ただその今竹取物語がそういう風にその何捉えられてるっていう思想史的な目で見ると、もしかしたら持っとかないといけないのかなっていう程度ですので、まあ優先順位はちょっと低いかなっていう感じで買わなかったんですね。
うん、まあ、ゆめちゃんとしては単純に面白そうなので、まあ、森見なので私、
うん、
森見先生ファンなので、はい、まあ、もうちょっと世の中に流通したら読もうかなと、
うん、
まあ、チュンチュン堂にもそのうち回ってきそうですね。
そうですね、
巡ってきそう。
いや、早く研究したいんですけど、
うん、
もう店結構忙しいんで、
うん、
なかなかこうねできない。まあ今頑張ればね、
うん、
大きく返ってくるんで。
そうですよ、
全然まあ今はまあいいんですけどね。
でも嬉しいね、やすすさん緊急でお便り
を。ありがとうございます。
ありがとうございます。知ってましたよ、ヨメちゃん。あの手帳のアプリがスマホに入ってて、
結構薄かったね、
そこに書いてあるだって竹取物語よ、まあ、
そうやね、
うん。でもね、ちゃんとあの後書きとか書き下ろしも入ってたので、
薄さがすごく
いいよね。
あの再現されてました、ね、
うん、
薄さが、うん、まあその店やるようになってですね、まあ、まさか皆さん驚き桃の木、このラジオ、小学生も聞いてくれてる。
ありがとうございます。
なんかね、お客さんも聞いてくれてて、
いつもね、来てくれる可愛いお客さんも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、本もだいぶ変わってきてます。すごくで、昨日はね100冊以上売れました、
うん、
安い本が、
うん、
もう嬉しかったよね。飛ぶように売れるってこのことかと。
本当に
金額が高いっていうのはあるんですよ、
うん、
ただ数が店舗でバコーンって売れるっていうのは今までなかったんですけど、うん、まあ売りも結構いったんですけど、まあ、結構ね数買ってもらって100冊以上買ってくれたお客さん、段ボール2箱ありがとうございます
ありがとうございます。
そう、まあ当然ね、売れればねまた新しい本入れなあかんし、
うん、
まあ100冊ね抜けたとしても、店舗は、まあ、一応ビクともしないので。
いや、嬉しいっていうのは何が嬉しいか、はい、その抜けた本の分、新しい本また皆様にお目見えできる。
そうなんですよ。でやっぱり分かる人には分かる、うん、相性があるからね、古書店も、
うんうん、
だからまあそういったお客さんもおるし、なんか小学生もおるし、
うん、
すごく大変。聞いてますか、うん、小学生の
皆さん
じゃないね、あの子やね、うん、あの賢い子ね、
はい、
うん、でまあその最近ね、若いその大学生と話す機会があって、まあ、女の子なんですけど、うんうん、まあ、聞いてね、やっぱ僕も勉強になったんだっていう感じがして、そのまあ自分は古書店やってると、でまあ好きなことやってるの、もう何回も言ってる、好きなことをやっている、
はい、
でその女の子が僕にその言ったことが、その全てをこう僕の何ていうの、その若い子全体を、全体っていうか、まあ一般的に表してるんかなっていう質問っていうかのがあり、質問がありましたよね。なんて言われたかっていうと、その好きなことやっててすごく僕は今幸せやと。でその子が言うには、でも好きなことやっとってなんか嫌になりませんかみたいな、 これどういうことやと思って、
うんうん、
いやでも僕には分からんかったけど、でもこれでそうやって言われた時にピンときたんですよ。あの今の子たちってまあ若いから当然なんやとは思うんやけど、好きなことをやっとって嫌になるってことはそれ好きじゃないんやって俺言ったったんやけど本当は、うん、そのそれに気づいてないんかなと思って、うん、なんかねちょっとバカだなと思いました、
うんうん、
本人にもバカだなって言ったって
笑っとったやろ。
でもこれが俺の本音やからね、うん、あのいやもっとねそのちゃんと生きないと、
いや本当に
物事ちゃんと見ていかんと
おバカさんかもしれない。
でもそれが気づけないってことは何かしらその あなたたちのせいじゃないよね。もう
あ、まあ、もちろんもちろん
努力しなくてもなんとなくなる世の中になってるから、うん、そうかもしれない。だから僕はね言ってありましたよ、遠回りしなさいって。あの変なとこで最近 CM 入るよね。こしょちんちん堂です。ちんちん堂です。
ほらこしょこしょでしょ、
あの
変なこと言って。
そうだから遠回りした方がそのいいんです。一番の近道なんです。前も言ったと思うんですけど、うん、そうやっぱり近道を選んでしまうと結局振り出しに戻るんで、だから多分その子は好きほん僕なんつうの好きじゃないんかもしれへんけど、おそらく早道してるんですよ、
うん、
遠回りした方がその同じことやっとっても違うことに気づけて、うん、より深みが増して見えるのに、
うん、
これは多分分からへんのやろうね。
だから、うん、いろんなものを
見
つけてみたりっていうのも意外と いいことなのよ。
ある意味不幸かもしれないですよね。今やりたいことがすぐやれるし、
うん、
あの恵まれてる、知りたいことも知れるから。
なんかさあれを読みたい読みたいって思ってやっと読めるのと、うん、パッと読めちゃうのでは多分違うんよね。
だから要は今の世の中多分簡単なんやと思います、うん、例えばさあの嫁ちに昨日も言ったけどさ、そのアプリのゲーム、
うん、
最初面白くいいけどさ、うん、すぐ飽きるんや。
飽きるの。
面白いはずやのに、うん、あれなんでかっていうと簡単やからよ、
うん、
昔はね、うん、あのレベル上げっていう苦行があったんですよ。そう、あのすごくあのストレスを抱えながらゲームしてたんですよね。でもやっぱり振り返れば面白かったし、当時も面白かったっていうのがあるし、そうそう、でそれでクリアできるのは自分のせいみたいな、うん、その苦行に耐えれなかった自分のせいですというような感じ。今はねやっぱ簡単なんですよね。何でも情報だって入りやすい、ね、やりたいこともやれる。
そうやね。
だからそれにそのやりたいことやるんやったらちょっと努力が必要なんですよ、うん、やっぱり、うん、だからそういった努力がないとやっぱり嫌になるんでしょうね、
うん、
いやそれはまあ好きじゃないってことなんかもしれんし、もしかしたら遠回りしてなくて近道しすぎた結果かもしれない。
あ、
うん、
近道しすぎか。
そう、
それ
いやそれはさ近道したかったですよ僕も、
うん、
あの
でもさ
ただ
したくてもできやん。
あの、ね、これ運命的に遠回りさせられた、
うん、
あのだって最初学校の先生になりたいと思って
そうやな、
うん、で学校の先生にならずにぐーっと遠回りしとって今に着地したから、うん、で遠回りしても、うん、あのちゃんと着地しないとあかん、
うん、
そこはちょっと踏ん張り時ですけど ね最後の着地点、
うん、
まあそういう感じに最近
どうしたんですか。
ちょっとおじさんになったんですよ。
珍しくなんか言いますね、
ぽっちゃりおじさんになったんです
よ。いいこと言いますね。
そうぽっちゃりおじさんに、うん、あ何あの小学生今聞いて何やケラケラ笑っとんだ今声が聞こえた
の今声が聞こえた、
これ聞いとってそう、そんな感じだと思います僕、うん、だから、まあ、まあ人のことはどうでもいいですけど、
うん
うん、ちょっともったいないよね、
うんうん、あ
賢いのに、
うん、
今の若い子は
絶対賢いよみんな、
うん、でも違った賢さ、
うん
うん、それは通用しません、
うん、
あのその何時代は変わってるけど、
うん、
根本的には変わってないから世の中の原理は変わらへんから、
うん、
そのもう多分ねそのもしかしたら縄文時代からあんま変わってないかもしれない原理は、
うん
うん、まあ、そんな感じじゃないでしょうか。
今ね我々新刊書店に久しぶりに行
って、あそうそう、あの
面白そうなやつ
買いました。
ゲットしました。
漫画買った、うん、なんて漫画やったっけ。
本なら売るほど、
あそうそうそう、一巻しか出てないね。まだ
気になってました。
ま、
古本屋が
舞台らしい。だから古書店の話なんやろ。
そうそうそう、うん、
漫画やったらちょっとパラパラってすぐ読めるかなと、
ね、
あとやっぱ僕の好きなビブリア古書堂の、 あの漫画のやつ、
事件手帳の漫画版、
う
ん、
そうビブリア事件手帳か忘れたけど、うん、それの漫画、うん、 そう、あとはね、もう大河ドラマ全く見てないんですけど、うん、蔦屋なんとかっていう
人、蔦屋十三郎、
そうそうそう、蔦屋十三郎の、うん、ちょっと本がいろいろ出てたんで、買いました。ちょっとね、和本とかを勉強しないといけなくて、まあこれもちょっと関係してるから、勉強のためにいろいろその蔦屋なんとかっていう人の本を買って、で僕ね、版元知りたいんですよ、うん、版元、うん、で版元が分かると、その和本の年代が分かるんで、うん、でもまあ、版元について特化するやつじゃないんですけど、まあいいかなと思って、
ね、今ね、大河ドラマでベラボーってやつやってるね、うん、それの主人公の話
で、まだ見てないんですけど、
ね、その本作りっていうものが、はい、どういうものだったのかっていう当時の、
うん
うん、の本をちょっとね、
そう
今ゲットしてきました。
読みたいんやけど、今そういった自分にピンポイントのやつをこう読むと胸が苦しくなるんですよね、
うん、
多分、
うんうん、
結構ちょっと、もうちょっと冷静にならんと
今激アツ状態、
激アツなんでちょっとね、どうなんかな、
ちょっとクールダウンしてから読んだ方がいい、
そうそうそうそう
そうなんや、うん、
まあでもその、 昔の和本って、
うん、
年代測定がちょっと難しい場合があるから、奥付けがもうずっと使い回しでずっとすられてるから、
奥付けの使い回しってやばくない？
あるあるね
大丈夫、
そうだから奥付けはあんまり信用してはならないみたいな、で版元が分かれば時代も分かるから、であとはその擦り具合、
擦り具合もヒントなんや、
そうだからその擦り具合でも判断するしかないっていうのは書いとった本に、和本の本にね、
ゆめちゃんは今からがっつり読みたいと思います、
そんな感じです、
はい、それでは皆さん、さようなら。